恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
マタイ福音書5章5節。柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。以上のところから、八福シリーズの第3回目、柔和なものは幸いと題して、ご一緒に御言葉を味わいたいと思います。ただいま、高田兄弟姉妹ご一家を私たちの教会員としてお迎えできたこと、本当に大きなこれは喜びです。瀬戸内海に面した太陽の輝く広島から、この雪国に越してこられたご一家、奥様は雪がドカッと降らんかね、降らんかねとですね、ずっと待っていらっしゃって、雪かきが楽しみだそうですが、あと何年そんなこと言えるかやらと思いますが、これから本当にどのような年輪をこの地で、またこの教会で重ねていかれるでしょうか。もうすでに本当に麗しい、そのご一家の存在、またご奉仕は、私たちの教会にとって祝福になっています。さて、この狭い日本にあって、しかしそれぞれの地方に県民性というものが確かにあるようです。県民性といってもみんながみんなそういう傾向があるというのではなくして、しかしそういう特徴が全体的に考えるとあるということで聞いていただきたいのですが、この北陸3県といってもそれぞれ違うようでして、富山は勤勉でしたたか、大阪商人との古い交流もあって、なかなかの商売上手。その成功を妬まれて、越中強盗という言葉があるそうです。越中は強盗だって言うんです。富山の人、許してください。私が言ってるんじゃありません。石川県は、加賀百万石を守り抜こうとしたために、性格は保守的でおっとり、土壇場でやたらぐずぐずするので、加賀こじきと非難されるほどだって言うんです。加賀はこじきだってひどいです。私が言ったんではありません。福井県は社長がたくさん出る県らしくて、勤勉で粘り強く行動力もあり、大阪商人との交流で鍛えられた商人魂は時に越前詐欺と陰口を叩かれる方だって言うんです。越前は詐欺だってちょっと越前の方に目が合いました。私の出身地の高知はまた独特の県民性を持っています。四国4県の県民性を示すこんな話があるのです。思いがけないお金が入ったらそれでどうするか。徳島県民、これを元手にして何倍かに増やそうとする。香川県民、がっちり貯金する。愛媛県民、そのまま何かに使う。高知県民、それにいくらか足して酒を飲む。土佐の人間は、ことあるごとに、いや、ことがなくてもことがないという理由で、すべてを酒に結びつけて豪快に飲むのです。そのせいか、離婚率も全国1位。ところが、この離婚率全国1位の栄冠をあるとき、0.1% の差で他の県に奪われたそうです。それを知ったあるご主人、奥さんに言ったそうです。おい、俺と離婚してくれ。どうして?もう一遍一番を取り戻す。実はこれこそが、土佐の人間の性質をよく表している、いごっそうということなんです。いごっそうっていうのは、意地っ張りで、負けず嫌いで、ひねくれ者で、強情者というような意味なんです。私自身、この石川県の人間になって、なんともう40年ほどにもなるんですが、 いくら石川県での暮らしが長くなっても、血の中に流れている高知県人の性質は、そうそう簡単に変わるものではないようです。しばしば自分の中にあるこの嫌な、いごっそうの性質に気づかされ、悩まされるのです。石川県の県民性を表す言葉は、気の毒なあという言葉だそうです。気の毒なあと言っても何も相手に同情しているわけじゃないんですよね。こんなに気を使わせてしまってすみませんという意味なんですね。すなわち相手を気遣う言葉なのです。これはまさに異ごっそうの正反対です。相手をなぎ倒してでも負けず嫌いな異ごっそうと、こちらは気の毒なあですから、異ごっそうが気の毒なあの件で牧師やるというのは本当に気の毒なんですよ。そんな異ごっそうにとって今日のテーマ、柔和というこの題材はなんと難しい内容かと悩んでしまうのです。柔和について学べば学ぶほど、調べれば調べるほど、ああ私とは程遠いことだと絶望的な思いにさせられます。柔和、広辞苑時点では性質が優しくおとなしいこと、大辞林という時点では優しく穏やかなこと。しばしばこの柔和という言葉は弱々しく軟弱な性質を表す言葉と取られがちです。しかし決してそうではないのです。本当の意味で強い人は柔和なのです。聖書的には柔和な人とは三つに分けて考えてみましょう。第一に、柔和とは我を張らない、譲ることのできる人を指します。柔和の柔という字は柔道の柔と同じ柔らかいという言葉です。柔よく剛を制すと言います。柔らかさの中にこそ本当の力があることを表している。それが柔道の真髄です。柔和、それは我を張らない、譲ることができる柔らかさを持った人。第二番目に、柔和とは聖書的には抽象されても非難されても平然としておられる人を指すのです。ある先生は、言いたいことと言わねばならないことの区別がつくことが柔和だと定義されました。本当にそうだと思います。言いたいことと言わねばならないことの区別がついて、それをきちんと、言いたいことは言わない、言うべきことを言うことができる人は柔和な人なのです。第3番目に、柔和とは不当な苦しみを受けても忍耐強く耐えて、復讐するは我にありと言われる主に一切を委ねることのできる人を指すのです。私たちは聖書の中にそういった意味での柔和な人、これぞ柔和というような言動態度を、そんな模範をたくさん見つけることができます。今挙げた3つの柔和を表す態度を実例で考えてみましょう。第1番目に、柔和、我を張らないで譲る、その典型をアブラハムの生涯に見ることができます。アブラハムは神様の声に従って偶像の町から出て旅を重ねて約束の地にたどり着きました。そんなアブラハムを頼って甥のロトもくっついてきたんです。ところがアブラハムの家畜を飼う者とロトの家畜を飼う者との間に争いが起こりました。両方の家族が、一族が一緒に生活するにはこれは難しいということがアブラハムに分かって、甥のロトに告げるのです。もしあなたが左に行けば私には右に行きます、もしあなたが右に行けば私は左に行きます。ロトはアブラハムおじさんを頼ってくっついてきただけなんです。ですからここではアブラハムが先に行き先を選択していいのです。誰も文句言わないでしょう。 しかしその権利をロトに譲るのです。我を張らない、これが柔和です。第2番目、中傷されても非難されても平然として折れる人、その典型をモーセの中に見ることができます。モーセについて民数記12章の3節に、さてモーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であった。以前使っていた口語訳の聖書では、モーセはその人となり柔和なこと、地上のすべての人に勝っていたとなっています。謙遜と柔和とは一つなのです。モーセはこの謙遜さと柔和を身につけるために80年間の訓練の時が必要でした。80歳になって、もう私の人生は先が長くない、終わりだと思われた時に、神様はモーセを召して用いられたのです。砕かれ低くなっているモーセでした。しかし神様にモーセが用いられているのを見て妬ましく思ったのがお姉さんのミリアムさんでした。その心の中に妬みを抱くと、そのなすこと言うことなすことすべてが忌まわしく思えて、批判的にしか見られなくなるものです。ミリアムはこう考えるのです。モーセばっかり目立って、神様に用いられるのはモーセ一人ではないでしょ、それにモーセの結婚には問題がある、クシュ人の女をめとっているじゃない。モーセには身内からの非難攻撃は本当に辛いものがあったでしょう。しかし彼はそれを静かに聞いていました。何を言われても平然としていることができたのです。それだけではありません。ミリアムが神様からの怒りを受けて重い皮膚病にかかると、その癒しを求めてモーセは祈るのです。そのように中傷されても非難されても静かにそれを受け止め、逆にそうする人のために取りなしの祈りをする祝福を祈る、これが柔和です。ところがです、誰よりも謙遜柔和であったと呼ばれたモーセが皮肉なことに、後にこの称賛された柔和さの点で大失敗、致命的な失敗をしてしまうのです。アラノを旅するイスラエルの民はいつもつぶやくばかり、いかに人間がつぶやきに満ちているかをイスラエル人は見せてくれているだけなのですが、またまた水がないっていうことでモーセに逆らいつぶやき始めたとき、モーセが神様に祈ると、神様はイスラエルの人々を集めよ、そして岩に命じれば水が出る、そう約束されました。ところがモーセは民のつぶやきと反抗がよっぽど頭に来ていたんでしょう。民を集めるとこういうのです。逆らう者たちよ、さあ聞け、この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか。モーセは手を挙げ、彼の杖で岩を二度打った。するとたくさんの水が湧き出たので、回収もその家畜も飲んだ。なんていうことはないと思うかもしれません。しかし神様の言葉では岩に命じようでした。モーセは怒りに任せて岩を杖で二度打ったのです。そして私が水を出さねばならないのかと怒りをぶちまけることによって、神様の真実で聖なるお方であることを示さなかったとして、今度はなんとこのモーセが神様の怒りを受けることになるのです。このことのゆえに、この一時ゆえに、モーセはイスラエルの民をエジプトから引き出して40年間困難なリーダーとして働きながら、約束の地カナンの地に入ることを許されなかったのです。この一時のゆえに、厳しすぎると感じるかもしれませんが、これが指導者に与えられる厳しい責任の取らせ方なのです。第3番目、不当な苦しみを受けても忍耐強く耐え、主に全てを委ねる、その一例をダビデに見ることができます。ダビデは妬みに燃えるサウル王様に命を狙われて逃亡生活を強いられました。幾度も幾度も絶体絶命のところを通らされながら、辛い辛い日々を送っていました。 ダビデには何の後ろめたいところもありませんでした。ある時、ダビデがエンゲディの荒野の洞窟の奥で潜んでいる時のことでした。そこに、サウル王様が用を足すために、おトイレの大きい方をするために、この洞窟に入ってきたのです。そしてなんと、ダビデが潜んでいるその目の前にしゃがみ込んだのです。明るい外から入ってきたサウロには、その奥にダビデがいることには気づきません。しかし、暗い洞窟に潜んでいたダビデからは、サウルの王様の行動が手に取るようにわかるのです。ダビデと一緒にいた部下は、声を出したらすぐわかっちゃいますので、きっと、指示をしたんでしょうね。チャンス、チャンス、チャンス。すなわち、無防備に今そこに目の前にしゃがんでいるわけですから、今こそ、あなたの命を狙うサウルの命を取る、復讐するチャンスですと言ったんです。しかし、ダビデはそれをしませんでした。ただ、私はここにいたんだよという印に、そこに広げているサウル王様の上着の裾をちょっと刀で切り取ります。しかし、ダビデは、神様に選ばれて王になった人を決してこの手で殺すことはできない。王様の上着の裾を切り取っただけで、ダビデは悪いことをしてしまったと心を痛めるほどのダビデなのです。復讐するは我にありと言われる神様に一切を委ねて耐えているダビデ。これが柔和ということです。このように聖書の中に柔和な人々の模範を見出すことができますが、最高の意味で柔和な人、それはイエス・キリストです。イエス様はあの有名な招きの言葉、マタイ11章の28節から後で、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。この有名なイエス様の言葉に、一体どれだけの人々が慰めを安らぎを得たことでしょう。イエス様はここでご自分のことを、私は心を優しく減り下っているからと言われました。イエス様が言うからいいんです。これを私たちが言ったら台無しです。例えば皆さんの前で私が、皆さん、私はね、心を優しく、柔和な性格で減り下っている牧師ですって言ったら、もうそれで全てがパーです。その瞬間私は柔和でも謙遜でもないものになってしまいます。自分で自分のことを私は謙遜でしょということぐらい高慢なことはないからです。それはちょうど私は嘘をついたことがありませんというようなものです。それこそが大嘘になってしまいます。しかしこの言葉はイエス様だけが言ってもいいのです。なぜならイエス様こそ最高の意味で心を優しく減り下っておられるお方だからです。そうでもないものが言うと、嘘になり、高慢な言葉になるのです。私たちも、この方から学ぶべきです。何を？柔和と謙遜をです。イエス様の柔和を表す出来事がマタイ21章に出てきます。イエス様がいよいよ最後の一週間、生涯最後の一週間を迎えする、そのスタートは、エルサレム入城でした。その時わざわざ親ロバと一緒につながれていたまだ誰も乗ったことのないロバの子を引いてこさせて、それに乗ってエルサレムに入っていくのです。人々は大騒ぎをして、ダビデの子にホサナ、万歳万歳とお迎えします。迎えます。このロバの子供に乗って入場することはすでに旧約聖書のゼカリア9章9節で予言されていたことでした。シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、柔和で、ロバに乗られる。それも、メロバの子の転ばに。一昨日、このところをちょうどスタッフミーティングで読んで、 メロバのこの言葉に、なんだこれはとですね、頭を抱えたことでしたが、まあそれはさておいて、普通、王様は馬に乗って、人々を見下ろしながら堂々と入ってくるものです。しかしイエス様はこの時、あまり権威があるとは思えないロバ、それもまだ誰も乗せたことがないロバの子供の背中に乗せられたのです。ふらふらしながら、必死でイエス様を運ぶ子ロバの背中に乗って、今にも足がつきそうな格好でエルサレムに入るイエス様のお姿を想像するだけで、少々滑稽な姿に見えます。それはイエス様が柔和な王様であることを人々に示すためだったのです。イスラエルの人々が期待している救い主は、馬に乗って威風堂々、胸を張って入る王様のようなお方でした。そんな力強い王様であってこそ、憎きローマ軍を蹴散らし、このイスラエルをあのダビデ王様のように、再び独立国にしてくれると期待できるのです。しかしイエス様は、そんな人々の期待を打ち消すかのように、ロバの子に乗られたのです。イエス様の柔和さが最もよく示されたのが十字架の道行きです。イザヤ書53章で予言された通りです。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に惹かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている目羊のように、彼は口を開かない。裁判の席でも、鞭打たれる時も、釘で十字架に、貼り付けにされる時も、断末魔の苦しみに襲われた時も、ペテロ第一の手紙2章23節の通り、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。聖書がこのように教えている柔和さ、それは私たちが生まれつき持っているものではないのです。土佐の人間であろうが、石川県人であろうが、生まれつき持っているものとは違う別の種類の柔和さなのです。それはイエス・キリストを信じることによって、私たちのうちに住んでくださる聖霊によって、私たちが与えられる聖霊の実の一つです。ガラテア5章22節23、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。そしてこれは、イエス様に学び、イエス様に訓練されながら身についていくものです。心優しくへりくだっているから、私に学びなさいと招かれるイエス様に、学び、学ぶことによって身につくのです。さて、マタイ5章5節で、柔和なものは幸いです。柔和な人に与えられる約束は何かといえば、その人たちは地を受け継ぐから。柔和な人は地を受け継ぐというのです。地とはこの世です。受け継ぐとは相続する。なんとイエス様はここで、心の貧しい者は天国を、悲しむ者は神の慰めを、そして、柔和なものは地を受け継ぐ。この地上にあって、豊かな祝福を得ると約束されるのです。天国の約束だけではなくして、この地上にあっても、真の勝利者、真の成功者になることを柔和なものに約束するのです。人々は、この世で成功するためにひたすら財力を蓄え、この世を用い、能力を磨き、弱肉強食の世を勝ち抜くために、あらゆる手段を講じて、のし上がろうとします。しかし、なんとイエス様は、柔和こそが、祝福の、成功の鍵だというのです。ロンドンでまた忌まわしいテロの事件が起こりました。憎しみの連鎖がやみません。そんな、中で、私たちは今日のこの御言葉はとても現代的な新鮮な響きに感じるのです。柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。 イエス様の今日のこの御言葉は、実はイエス様の独創によるものではありません。それは詩編37編の11節の引用なのです。そこにこうあります。貧しい人は地を受け継ごう。前の口語訳聖書では柔和な者は国を継ぎとなっていました。貧しいと柔和とは同じ意味が込められた言葉だというのです。ですから貧しい、柔和、謙遜が一つの流れに今見えてきましたね。自分の貧しさ、神様の前にどうしようもない破綻状態に自分があることを知っている者は、その貧しさゆえに柔和で、真に柔和であり得るというのです。我を張ろうにも張る我がないのです。抽象されても非難されても自分は言われる以上にひどいものであることを知っていますので、それに動じないのです。あの天路歴帝、天国への旅という本を書いたジョン・バンヤンは、倒れている人は転ぶ心配をする必要がないと書きました。とても味わい深い言葉です。倒れている人は転ぶ心配をする必要がないのです。倒れているものだから、まさに破綻状態、貧しい、どん底にあるものは、もうそれ以下であることはありえないので、我を張ることもないし、何言われてもごもっとも。ある牧師は、こんな悪い牧師はない、こんな悪い信徒はない、そういう自覚が、祝福に預かる秘訣だと言っています。素敵な、これも、表現です。こんなに悪い牧師はない。しばしばその逆に考えてしまうわけです。こんなにいい牧師はいないのに、どうしてこんなこと言われなくちゃいけないんだ。ムカッときます。しかし、こんな悪い牧師はない。こんな悪い信徒はない。こんな悪い人間はないと思って自分を見ていると、どうしてそんな私がこんなに祝されるんだろう、こんなに恵まれていいものだろうかと、その時感動するのです。だから、パオロも、私は罪人の頭ですと。ただ、そういう表現ではなくて、心底彼はそう言えたのです。だから、パウロは祝されたのです。だから、柔和であり得たのです。私たちも、この柔和を真に身につけるものでありたいと心から願うのです。最後に具体的なレッスンをいくつか挙げて終わりましょう。獅子、ギデオンが、イスラエルを襲ってきたミディアン人と戦った時のことです。イスラエル中の人々に使いをやって兵を募りました。しかしその時、なぜかエフライム人に使いを出しませんでした。集まった兵隊は3万2千人。ところが神様は多すぎる。そこで、この戦いは命の危険がある。恐れる者は帰れと言ったら、素直に2万2千人が帰りました。残ったのは1万人。敵は何倍もいます。ところが神様はまだ多すぎる。そこで、ハロデの泉っていうところで、1万人に順番に水を飲ませて、犬のように水を飲んだもの全部失格。手ですくって注意深く、敵がいつ襲ってくるかもわからないので注意深く手ですくって飲むものだけが残されました。残ったものは、合格者はわずか300人。しかし、なんとこの300人は壺と松明だけで大勝利を挙げるのです。勝利が決まって、ミディアン人が方法の手で逃げ出したとき、やっとエフライム人に使いを出して、ミディアン人と戦え、とギデオンは伝えます。そして、エフライムは遅ればせながら戦いに出てきて、これもまた大勝利を挙げます。戦争が終わって面白くないのはエフライム人です。どうして最初から声をかけてくれなかった、水臭い、 とギデオンに詰め寄るのです。もしもここでギデオンが頭に来てカーッとなって土佐のイゴソウだったらこれもう何倍にして返すんですが、何を言うか戦いの後でのこのこやってきて、俺たちが最初に勝利を得たからお前たちの勝利があったんじゃないか、感謝せよとですね言うはずのところです。そうすると売り言葉に買い言葉でエフライムとの間に争いが起こったでしょう。その時ギデオンはこう答えるのです。今回のあなた方の戦いぶりはなんと素晴らしかったことでしょう。あなた方のお手柄に比べれば私のしたことなんか恥ずかしい恥ずかしいと言ったんです。詩式の8章3節後半、ギデオンがこのことを話すとその時彼らの怒りは和らいだ。面白いところです。怒りが和らいだのです。箴言の15章の1節に、柔らかな答えは憤りを鎮める、しかし激しい言葉は怒りを引き起こすとあります。どんなに正しいことを言ってもそれをどんな言い方でするか言うかがもっと大切なのです。憤り怒りを引き起こすか憤りを鎮めるかです。柔和な人の柔らかな言葉は憤りを鎮めるのです。この箴言15章の一節の柔らかな答えは英語の聖書では Gentle Answer となっています。 Gentle 温和なとか優しいとか親切という意味です。そしてそれにマンをつけると Gentleman になるわけです。紳士、本当の紳士という文章があります。相当昔の文章なのですがちょっと読んでいます。一般の人に本当の紳士を見出すチェックリストを挙げることにしよう。まず紳士は細かい事柄にまで几帳面である。また手紙の返事はすぐに出し、受けた親切には感謝を忘れず、小さな情け深い行為に謝意を表す。借金については支払い期日には忘れずに返済する。謝罪すべき事柄をうやむやにしない。そして約束の時間は厳守し、身なりをきちんとし、どんなこともできる限り心を込めて完全にする。そしてその文章についての解説がこうあります。いつも遅刻する人は、僕の時間は君の時間よりも大切だ。君は待っていればよい。君の時間は浪費されてもよい。どうでもよいことだ。と、その遅刻によって無言のうちに言っていることになるというのです。手紙の返事をいい加減にする人も、私には時間がない。私は忙しすぎる。私にはそんな余裕はない。あなたがどんなに待たなければならないとしても、私には問題ではない。あなたが悩み、一体どうなっているのだろうと、いぶかっても私の知ったことじゃない。私は自分のことで忙しすぎるので、あなたのことなんか考えている余裕はない。私はあなたの心の平和にまで責任があるとは思えないと、その返事を書かないことで語っていることになるというのです。私はこの文章を読んで、もう本当に椅子から飛び上がるほどびっくりショックを受けまして、すぐに始めたことは、メールで質問をいただきながら、難しい質問なもんですから、もう2週間、3週間ぐらいどうしようどうしようと思いながら、悩んでいたメールの返事をすぐ書き始めました。でもまだ返事を書いてどう書いていいのかわからない何通かの手紙をまだ抱えているんですね。紳士になるということは本当に難しいものです。柔和への道の険しさを感じます。柔和と謙遜の学びをますますイエス様から受け続けていきましょう。今日も私のところに来なさい、私の首輝きを追って私から学びなさいとおっしゃるイエス様と首輝きを共にしながら、イエス様と共に歩みながら、実は私たちは柔和と謙遜、その学校に入学しているのです。その学びを続けましょう。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。